広い大地、豊かな自然に恵まれた北海道。厳しい冬の寒さが力強い命を育みます。人間の生活空間のすぐ傍らでは、ダイナミックな野生動物たちの営みが展開されています。エゾシカはそんな北海道の野生動物の代表格です。彼らは自然界、人間界と微妙なバランスを保ちながら長い年月生き続けてきました。そのバランスを保ち続けていくことはできるのでしょうか。実は私たち人間にその鍵が託されています。エゾシカを知ることは未来を知ること。一緒に学んでみませんか。エゾシカゼミナール。
皆さんおはようございます。エゾシカゼミナールゼミ生の平迫直子です。今日も楽しくエゾシカについて学んでいきましょう。番組ナビゲーターは釧路短期大学教授管理栄養士の岡本正代さんです。岡本先生おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さて、今日もですね、釧路短期大学さんの調理学実習室の方にお邪魔させていただいております。はい、はい、さあ後ろではこういろんな音がしているわけなんですが、今日は先生、
はい、
1年生
そうです、はい、去年の今頃はまだ高校の制服を着ていたような子が主体ですけれど、はい、このクラス社会人入学生も多いの で、
そうなんですね。
はい、18歳だけじゃない方も何人も含まれてますけど、
そうなんです、ね、
マイク向けてびっくりしないように大人がたくさん、
大人がたくさん短大さんは本当にあの社会人の皆さんが学びに来て、
本当におかげさまで、はい、いろんな年代の方が来て本気で学ばれますね。ありがとうございます。
さあ、今日はそれであのやはりこのエゾシカゼミナールで取材に入っているということで、はいはい、エゾシカを使ったメニューを皆さん学んでいるところですね。
そうです。この科目は1年生の後期の科目の、これ最終回じゃないかしら、はい、調理学基礎実習という名前の栄養士免許の必修科目ですね。で、調理学の実習だけで半期で15回経験しますので、はい、これで29回目か30回目かになるんじゃないかな。他にも、はい、栄養学実習ですとか給食の実習だとかあるので、あの包丁触るような実習はもう無限大にたくさんあるんですけど、
ですね、もう徹底的にこの2年間で、はい、学生さんたちは学んでいくわけですね。
その通りですね。4人分の実習としては29回目か30回目かのこの集大成のところに鹿の料理が組み込まれています。
そうなんですね。まあ、この、 あの放送でも何度もお伝えしておりますが、おそらくですね、こうやって栄養士課程 の、 あの学生さんの授業として、はい、まあ、鹿肉を使うっていうですね、はいはい、しかもその定期的に鹿肉が登場するっていうのは、はい、まあ、釧路短期大学さんならではの特徴と言っていいことですね
と思いますよ。あのインターネットで検索などしますと、はい、他の都府県で、
はい、
こんなことやりましたっていうのが、うん、あの新聞などで大きく書かれてる場合もあるんですけれど、はい、それ単発だから目立つんでしょうちもルーチンなの で、
そうです、ね、
はい、平迫さんメディアじゃないかと、これ取材で入ってるじゃないかって思いの皆さん、これはね、はい、平迫さんほぼ趣味なんですよ
趣味ではまあまあそうですね、そういうあの趣味と実益を兼ねた取材という名目になっております
けど、鹿の料理の匂いを嗅ぎながら、
そうですね、
はい、番組一本撮れて、で先生の機嫌が良ければちょっと一口二口試食も当たったりしてほぼ趣味ですもんね。
そうですね、はい、毎回楽しく潜入させていただいておりますけれども、はい、でもあのとはいえ、学生さんの方はもう今真剣勝負でですね、
そうなんです、
授業の真っ最中と
この実習室でえへらえへらしてるのは私たちだけですからね
そうですね、
みんな超真剣ですから
ね。そうですね、はい、ね、はい、あの先ほどこの実習担当されている佐々木かなえ先生 の、はい、あのデモンストレーションがあって、はい、学生さんたちがあのノートを取りながらですね、
真面目ね、
真剣にお話を ね、聞いておりましたけれども、はい、あの鹿肉のこう塊肉をですね、こう切るという時にも、はい、あの佐々木先生がこう お肉が滑りやすいので、はい、しっかりとこう押さえるというかこう掴むっていうね、うんうん、お話をされて、そこを掴むって言った瞬間に学生さんたちがさっとこう一斉にメモを取っていましてですね、
取ってましたね、すごい勉強するクラスに育ちましたね。
さあそれでは、はい、どんなこうメニューをね、作っていくのか、ちょっとこう、はい、学生さんたちの方に取材を進めて、
そうですね、ちょうど奥で肉を切ってる方いらっしゃいますので、
そうですか、
行ってみましょうか、
はい、すいません忙しいところ、
はい、
こんにちは、
こんにちは、
すいません、
あ、こんにちは、
はい、すいません、エゾシカゼミナールという番組の取材にお邪魔しております、
はい
はい、お名前の方を教えてください。
和島です、
はい、今あの何をどういう作業をされているところですか？
チンジャオロース用の、はい、もも肉をスライスしています、
はい、今日は鹿肉のチンジャオロースを作る、はい、ということなんですね、
はい、
鹿のお肉をこう手掛けるというか、はい、調理をされたことっていうのはこれまで
初めてです。もも肉を触って見たのも初めてで、食べたことはあっても、もも肉を触って自分できるというのが初めてでした、はい、
ですか、どうですか、こう実際切ってみた感じというのは。
最初大きいのはなかなか筋肉がしっかりしているように思えて、切りづらかったですね、はい、
日頃こうお家で使っているようなこう畜産のお肉とちょっとやっぱ違う、
そうですね、やっぱりしっかりしたお肉というふうに、包丁からも感じられますね。
ちなみに鹿肉自体はこう食べたり、これまでも日常の中で
なかなか日常では食べることは、はい、しないので、外食で、はい、食べることは、ありました。
そうですか、お好きですか、
やはり子供の時に食べた時はどちらかというとちょっと臭みがあってとか苦手かなと思ったんですけど、やっぱり今はちゃんと処理されているので臭みがなくて、美味しくいただけますね。
そうなんですね。今日はじゃあご自身で手掛ける初めての鹿肉料理と、
はい、
いうことなんですね。
美味しく作りたいと思います。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
そしてお邪魔いたします。あ、今フライパンの中に、はい、これは何が入ってるんですか？
鹿肉のミンチと、ごぼうのそぎ切りしたやつと、
はい、
調味料、はい、
が入ってるんですね。これ今何の作業をされてるんですか？
これは今、ご飯、炊き込みご飯の中に、
はい、
添える、はい、なんかお肉を作ってます、はい、
これで炊き込みご飯の具材になる、
はい、具材
になるわけですね、
はい、
はい、もうなんかすでにこう、ね、いい香りがしてきてますけれども、どうですか、こう美味しそうな感じですか？
鹿肉普段食べないので、はい、とっても楽しみです。
そうですか、これまでも食べたことはあるんですか？
鹿肉は唯一食べたこの学校祭で唐揚げがあったので、それぐらいしか食べたことないです。
そうなんですね。あ、じゃあもう短大さんの学祭で食べたのが初めてだったんですね、
はい、
じゃあ今日はこういろいろとメニューね、食べることができますけども、楽しみですか？
とても楽しみです
、はい、ありがとうございました。お名前の、あ、お名前、
本間さんです。
あ、はい、本間さん、ありがとうございました。こちらお邪魔いたします。
こんにちは、
こんにちは。あ、都市化ゼミナールの取材なんですけども、あ、お名前の方教えてください。
永田優香です。
あ、永田さんですね、はい、今これは何をしているところかと言いますと、
鹿の竜田揚げの肉を切っています、
は
い、
あ、
すね肉を、
すね肉、
はい、
はい、これから竜田揚げにするというですね、すねを、鹿のお肉を調理するっていうのはこれまでやったことありますか？
いや、初めてで、
初めて、
はい、触るのも初めて、
触るのも初めて、はい、そうですか、 どうですか、こう今切ってみてどんな感じですか。
普通の肉よりも結構赤くて、意外と柔らかいなって思いました。
なるほど、思ったよりは、
はい、もうちょっと硬いかなと思ってたんですけど、
はい、そうなんですね。で今これあのメモリーがついているまな板とさらにその上にこう定規当ててますけども、これは何をしてるんですか。
今5ミリ厚さに切るっていうことだったので、はい、定規を使って、はい、5ミリにちょうど切ろうかなと。
なるほど、はい、そうなんですね。正確さに、はい、正確に切るっていうことで測ってやってるわけですね。あの永田さんはこう鹿のお肉お料理として食べたりしたことはあるんですか。
学祭の時に鹿の残儀をいただいて、はい、あと給食でも出たことあります。
学校給食で、はい、はい、お家で食べたりってことは。
いや、ないですね。
なかったです、はい、はい。なんか鹿肉のイメージみたいなのありますか。
ここに入学する前は硬くてちょっと臭いっていうイメージあったんですけど、岡本先生とかいろいろな先生から聞いて、はい、意外と柔らかいし栄養価もすごい高いっていうのを聞いて、とてもいい印象のある鹿肉です。
そうなんですね。はい、じゃあこの後もね、あの、はい、頑張ってくださいね。
ありがとうございます、はい、素
晴らしいですね。先生、学生さんたちもちゃんとこう授業を聞いたり、うん、あと短大さんの学祭で、はい、鹿の残儀を出したって、はい、それを食べた学生さん結構いらっしゃる、
ね、そのようですね。なんか飛ぶように売れたということをうちのゼミ生言ってて、はい、私もあわや食べ損ねるところだったんですけど、うん、実は内部に敵がいたっていう、
ね、でもそれでこう皆さん美味しいっていうね、はい、印象を持ってくださってるんですね、
うん、先輩が調理したっていうのも大きいんでしょうね。たった1歳違いの人たちが鹿おいしいって作っててっていうのと、あと受賞の効果も大きいですね。
チタタプの豆乳スープですね、はい、さあそれでは続いて、
はい、
はい、ちょっとお話を、はい、お取り込み中です、はい、すいません、エゾシカゼミナールの取材でお邪魔します、お名前教えてください。
井田です。
井田さん、はい、はい、お願いします。井田さん、今これは何をやってるところですか。
エゾシカのもも肉を切ってます。
はい、もも肉を切って、はい、今日はこういうもも肉を切って何が出来上がるのかというと、
これはチンジャオロースになります。
うん、はい。あの鹿のお肉こうやって切ってみるのはやったことありますか。
いや、今回が初めてです。
初めて、はい、初めてですか、
はい、
はい、どうですか、こう切ってみた感じは。
難しくて、はい、なかなかうまくいかない
切るの難しいですか、
はい、難しいです。
そうですか。あの井田さんはこう鹿のお肉これまでもお料理で食べたことはあるんですか。
学校祭で先輩が出しこの鹿肉の料理を出してて、それで初めて食べました。
はい、残儀の方ですか。
はい、残儀の、は
い、いかがですか、まあ、食べてみて。
すごい思ってたより臭くないし、すごい美味しかったです。
そうなんですね。今日はどうですか、こうご自身で、ね、チンジャオロース作ってますけども、
はい、
こうどんな風に仕上がるかなっていう。
多分美味しくできると思います。
はい、はい、じゃあこの後も頑張ってください、はい、ありがとうございました。
エゾシカゼミナール、今日は釧路短期大学調理学実習を取材した模様をお届けしました。来週は後半をお送りします。番組ナビゲーターは釧路短期大学教授で管理栄養士の岡本雅代さんでした。次回もどうぞお楽しみに。